面白くてためになるクマトレ、起業家プロデューサー相葉浩樹の笑う、泣く、教える、人生を楽しめる1分の学びと29分の楽談。はい、今日も始まりました。面白くてためになるクマトレ、起業家プロデューサー相葉浩樹の笑う泣く教える人生を楽しめる1分の学びと29分の楽談です。はい、今月のクマトレはですね、7月夏の起業強化月間としまして、特別に私が普段チームコンサルティングで教えている講義をラジオ限定で特別にレクチャーしたいと思います。7月1ヶ月間、毎週月曜日21時30分から25分間のラジオを聞き流すだけで、起業初心者がお金をかけずに起業できてしまう、特別起業夏期講習編をお届けいたします。前回ですね、早速反響ありまして、フォーカスすることのね、重要性について話させていただきましたけれども、あれこれね、ビジネスをやるのではなくて、たった一つのジャンルでナンバーワンになることこそが、初心者、起業初心者がですね、いきなり選ばれるためには最も重要なんです。従来の固定概念にとらわれない発想力や行動力で起業するには、ただ闇雲にフォーカスすればいいというわけではなく、自分の持っているものを生かしてフォーカスすることで、自分にしかできない仕事が生み出せます。そのためにはですね、あなた自身が持っている一つの光るアイデアを見つけ出すための8つのルートを知る必要があります。それをですね、私はファインドアイデア8ルートと呼んでいます。ということでですね、今回は Google では探せない小さな会社や個人が起業していきなりナンバーワンになる商品を作る唯一のメソッド、フォーカスメソッドの中から、あなた自身が持っている一つの光るアイデアを見つけ出すための8つのルート、ファインドアイデア8ルートについて話していきます。そして前回同様に、今回もフォーカスメソッドを教えている4人のトップ講師に来ていただきました。それでは自己紹介をお願いします。
はい、表現力を変えるだけで思いが伝わりお客様を動かす、表現力プロデューサーの桑原幸です。
企業で脱落させないフォーカスした独自のコンテンツを作り出す、アントレサポートコーチの池松浩一です。
素質と発想の転換でお客様の欲しいを生み出すパラダイムスイッチ企業プロデューサーの西谷彩です。
Facebook、Instagram 広告で過去最高のお申し込み率を実現し、集客をオートメーション化させるヒットマーケティングコンサルタントの清川清恵です。
はい、ありがとうございます。それではですね、早速始めていきます。もし本格的に起業してみたいと思われている方は、今日もですね、しっかりとメモしていただいても良いかなと思います。それとですね、もし時間がありましたら、ワークも紹介しながら進めていくので、実践しながら参加していただいても良いと思います。この講義のですね、私アントレランドというコミュニティに参加している人しかですね、知らない起業初心者でもできる内容をシェアしていきますので、楽しみにしていてください。では具体的に話していきます。前回ですね、何かを始めるときはフォーカスすること、捨てることという話をしました。例えば何でも教えられる料理教室の先生よりもですね、単価3000円で飛ぶように売れてしまうショコラを教える先生の方が価値があると思ってますけども、皆さんはいかがでしょう。個人でですね、何か起業しようとした場合、広く浅くでは、ネットで何でもね、情報が取れてしまう時代ですので、あれもこれもやってますだと価値がありません。それよりも起業とは何かと言われたら、あなたにどんな価値があるのか、そしてあなたが何の専門家なのか、これがね、最も重要なんです。僕個人としては、個人のね、ビジネスをフランチャイズ化させるという専門家です。フランチャイズとは20世紀一番発展したビジネスモデルで、有名なところで言いますと、マクドナルドとかセブンイレブンなどがフランチャイズの仕組みで 店舗を増やし会社を大きくしていきました。僕がですね前職で勤めていた宅配寿司の銀の皿もフランチャイズで事業を大きくしました。このようにフランチャイズという仕組みは事業の規模を大きくすることができます。その反面本部は加盟店をサポートしたり売上を上げる施策を考えたりやることが増えますし直営店でやるよりも難易度が増えます。またもし儲かるからゼロからフランチャイズをやってみようと思ってもコストが大きくかかってしまいます。だから私はそこに目をつけて最小開業資金多分ですね100万円ぐらいで奥の売り上げを生み出す個人でもできるフランチャイズの方法を編み出しました。しかもですね売り上げはほぼ利益になるように原価がかからないビジネスを生み出しています。6月にゲストで来ていただいた発達科学コミュニケーションを生み出した吉野さんのビジネスもそうです。多分ですね元では50万円ほどで仕組みを作り上げ今では年商1億円を超え続けています。ではですね私が全くの無名で個人起業家としては無名で実績もない中でどうやってこの個人版フランチャイズをやっていこうと思ってビジネスを作り上げたのか。それは自分自身が持っている一つの光るアイデアを見つけ出すための8つのルートファインドアイデア8ルートのワークを何度もやってですね自分の価値を見つける棚卸しをしたからなんです。なのでねこのワークをラジオを聞いているはちみつたちにもやってほしいと思います。はちみつっていうのはクマトレリスナーのファンの呼称です。中井くんはね中井面とかオードリーだったらリトルトゥースっていう呼称があるのでクマトレははちみつと呼んでますのではちみつたちも今日もよろしくお願いします。ではね早速ワークをやっていきましょう。これもねメモしながらやっていってほしいと思います。スマホのねメモ機能とかでもいいので、定期的に自分の価値を棚卸しすることをねしてほしいと思ってます。それでは行きましょう。ファインドアイデア8ルートのうちのまず一つ目は、ルート1ヒストリー、履歴です。あなたがね持っている資産は何ですかともし言われたらどんなことを書きますか。あなたがね持っている資産今持っている資産は何ですかと言われたらどんなことを書くでしょうか。ちょっと考えてみてください。で資産っていうとですね貯金とか不動産とかゴールドとかを思い浮かべる方もいらっしゃると思うんですけれどもそれだけではなくてですねあなたが今まで体験体感したものすべてが資産になります。例えば資格だったり、仕事の経験だったりまたは子どもの頃の経験だったり小さい頃に持っていた夢や思い出なども資産に含まれます。まず自分の中にどんな資産があるのか、どんな小さなことでもいいので考えてちょっと書いてみてほしいんですよね。ぜひ紙に書くことをお勧めします。ファインドアイデアのルート1ヒストリー履歴です。じゃあちょっとここで4人にも聞いてみましょうかね。ちなみに、桑原さんはですねどんな資産を持ってますか。
はい、私はですね中学の時に弁論大会で学校代表に選ばれたりとかあとはバドミントン部、部員が60人いる中でも3年間ずっとレギュラーを、守り続けたりとか、あとは高校の時とかは世界史がすごい好きになって、3年間世界史だけは95点を下回ったことがないとかいうのはあります。
すごいですね。世界史のどんなとこが得意だったんですか。
暗記するのが私すごい好きだったので、はい、楽しかったです。
面白い資産ですね。他はあります。
他ですか、看護師時代に、勉強が嫌すぎて、毎日ジンマシンが出てくるぐらい勉強したんですけれども、国試も受かったし何より、倍率が8倍の、病院に受かったっていうのも結構嬉しかったことですね。
看護師難しいですもんね。なるほど。じゃあ次隣に池松さんに聞いてみましょうか。池松さんはどんな資産を持ってますか。
はい、僕はですねやっぱり会社員時代のやっぱ営業の経験だったりとかあとはやっぱ経理をずっとやってきましたんでそういった経理数字の関係、資格でいくと簿記の1級とかですかね。 あとは、まあ、資格とか関係なければ、まあ、誰よりも起業で失敗してきた、経験失敗談がありますので、それも資産かなと思ってます。
なるほど、営業が資産ということですね、はい、なんかプライベートとかそういうものとかでも資産とかあります？習ったことや学んだこととか。
プライベートだとやっぱり僕スキーを、実はやってましたので、スキーはすごく得意というか、あの資産としては持っているかなと思っています、うんうん、
スキーですね、
はい、
スキーをじゃあ例えば起業に生かそうと思ったらどんな活かせたりするんですか？
そうですね、やっぱりスキーはやっぱりもう動きながらどんどん降りていきますので、その時の判断力だったりとか、いざ、天候自然との間の中で瞬時に判断をしていかなきゃいけないという判断力は企業に生かせてるんじゃないかなと思ってます。
なるほど、一見ね関係なさそうな資産も今やってる仕事に役立ってるってことがなんとなく分かったんじゃないかなと思います。じゃあ西谷さんでも聞いてみましょう。西谷さんはどんな資産を持ってますか？
はい、私は会社員時代に SE として携帯電話やスマホの設計に携わり、まっさらなところから仕様を考えて形にするっていうことをしていました。あとは学生時代にアメリカに留学をして、まあ、語学だけではなく、アメリカの文化の研究をしたりとか、あと異文化コミュニケーションというのを学んでいました。
すごい多岐にわたってますね。なんかその多岐にわたった資産と転職ってなんかつながってような来ないような来るようなあれなんですけど、どんな感じでつながっていったんですか？
私の転職っていうのはざっくり言うと教育をすることなんですけれども、人の人生を導くことが私の転職です。なので、まあ、いろんな異文化のことを知ったりとか、いろんな立場の人を知ることによってその人たちを導くっていうことをやっています。
なるほど、つながってくるんですね。面白い、ありがとうございます。じゃあ最後、清岡さんはどんな資産を持ってますか？
はい、私起業する前の看護師をやってたんですけども、看護師として10年間働いてたっていう資産が一つと、あとは小学校中学校高校の頃は球技バスケットボールとかサッカーとかやってました。
へえ、なんか役立ったことあります？サッカーとかバスケとか。
ありますね。当時は気づかなかったんですけども、やっぱりスポーツも起業も似てるとこがたくさんあって、僕ゴールから目標から の逆算っていうところがやっぱ似てるなっていうのが気づきましたね。
なるほど、ゴールからの逆算、面白いですね。ありがとうございます。
はい、
ちなみにですね、失敗した経験も資産になりますので、その辺もねぜひ考えてみてください。僕は、銀の皿で部長をしていましたけれども、加盟店対応とかですね社員対応に追われる日々でした。そんな中、カマトラやですねファインダインなどの新業態を作ることは得意だったのですが、部下をマネジメントすることや加盟店様の対応は本当に苦手でね、苦痛でした。だからもし起業するなら、社員1名で1億の年収で1年365日あったら60日ぐらいね仕事をして、あとは遊んだり家族との時間にすると決めて、起業をスタートして今はそれを実践できてますので、できてないことをね気づいたっていうのも資産になります。なので、ね、こうやってねたくさんの資産をぜひ書き出してみてください。ではね、そのまま2つ目のルートに行きたいと思います。ルート2はですねスペシャリティ、得意です。今まで過ごした中であなたが最も得意なことや何か物事を成し遂げるなど到達した経験は何かありますか？そんなね得意なことをぜひ書いてみてください。ここでのね注意点は遠慮せずに書き出すということです。例えばね英語が少し話せるけども得意とは言えないなという時ってありますよね。でそれで躊躇してしまう人ほどビジネスでは成長できません。英語が、少ししか話せない、それをね、英語が少しっていうのを分解してみたら、じゃあ何が話せるのか、例えば挨拶とか、仕事上のメール対応とか、できる分野が増えて、できる分野が見えてきます。その分野を見つけてみてほしいんです。あとはね到達した体験なんかも得意なことに書いてほしいです。例えばオリンピックの選手は初めから世界記録が出たわけではありません。きっと最初はクラスで一番だった得意を磨いていったら世界でメダルが取れるまでに得意になっていったんです。あとはね何も勉強やスポーツだけではなくて、漫画を読破したとかねゲームを徹夜でやりきったなども得意な分野に入ります。 なので自分って何が得意なんだろうっていうのをね、ちょっと考えてみて書いてみてほしいと思います。どうぞ。はい、じゃあね、ちょっとみんな考えてる間に4人にも聞いてみたいと思います。じゃあ桑原さんからいこうかな。
はい、
桑原さん得意ってどんなことあります？
私は、新しいことを学ぶのがすごく好きなのと、ハマったら時間を忘れてずっと研究し続けることができます。あとは、成果が出たことを検証して答えに導き出す工程を楽しむことが好きです。
なるほど。それなんで好きなんですか？
なんで好き、
得意になった理由って何かあるんですかね？
やっぱり答えが出てくるので、明確に出てくるので、それが楽しいなって思いますね。
何か答えが導き出されるっていうのが楽しい、得意になっていく一つのきっかけだったってことですね。
はい、
ありがとうございます。じゃあ池松さんに聞いてみましょうか。
はい、得意なことは、バスケットボールが、得意です。ちょうど世代的にスラムダンクの世代なので、バスケットボール、あとはやっぱりずっと車の業界にいましたんで、車の運転っていうのが得意かなと思います。
なるほど、
はい、
例えばじゃあ車の運転得意って世の中に自分もだよっていう人いると思うんですけども、
はい、
池松さんの得意っていうのは何が得意なんですか？
僕は特に車庫入れは得意かなと思います。
あ、なるほどね、車庫入れ、なんで車庫入れなんですか？
一発で必ずどんな駐車場でも入れられます。
それは 何がポイントとかあるんですか？
そうですね、やっぱり車の、大きさをずっと車の営業もやってたので、いろんな車の、小さい車から大きな車までずっと乗ってたので、感覚的にもう分かるというか、
たくさん経験したことによって得意になったっていうことですね。
そうですね、はい、
なるほど、経験も得意の資産のね、一つになるということでしたね。はい、じゃあ西谷さんも聞いてみましょう。得意は何ですか？
私は仕組みを理解することが得意です。大学受験の時に英語が苦手すぎて、偏差値でいうと50から55ぐらいだったんですけれども、英語が苦手なままでもテストで点を取る仕組みが分かったので、3ヶ月で偏差値70以上が取れるようになりました。
すごいですね、それね。なんで仕組みが得意なんですか？
やっぱり何でしょうね、仕組みって結局はいろんなパターンを理解していくことで、どんな風にしていけば、答えが導き出されるのかっていうのが分かっていくので、その経験値の積み重ねだと思います。
なるほど、面白いですよね。例えばじゃあ同じフォーカスメソッドをね、このメンバー教えてるんですけども、桑原さんはね、そういうやった結果を PDCA 回して、検証していくのが得意、西谷さんの場合は、見たものをね、仕組みとして落としていくのが得意っていうね、話がタイプが違うので、それぞれ得意なところで、見えてくるビジネスでまた変わってくるんだろうなっていうのをちょっと今感じました。面白いですね、ありがとうございます。じゃあ清香さんにも聞いてみましょう。得意なことは何ですか？
はい、私は数字の分析が得意ですね。その数字の分析、何かって言いますと、いわゆる申し込み数だったりとか、クリック数、自分のホームページだったりランニングページにクリックされたりとかっていった、そのいわゆる PDCA の部分ですね、そこが得意です。
なるほど、それは最初から得意だったんですか？
いいえ、全く得意ではありませんでした。
なるほど、なんで得意になっていったんですかね？
やっぱりこう何回も何回もやってきたことで、だんだんだんだんこう面白みが分かってきたというか、分かるようになってきて、面白くなってきて、そして好きになったっていうところですね。
なるほど、さっきの池松さんの話も共通してましたけど、なんかたくさんのことをやることによって苦手だったこと、西谷さんも言ってましたよね、苦手だったことがやっていくと好きなことが見えてきて得意になっていく、
はい、
これもね、一つ面白いんじゃないかなっていう、桑原さんも言ってましたけど、好きなことがね、得意につながってくるっていうような、ものをね、今いただきましたけども、なんかあれですか、最初から得意だったものとかあります？私も生まれつきからこれ得意だったっていう。
生まれつき得意なもの、
これ皆さん 誰でもいいですよ。
やっぱり
人と違うなっていう、
人と違うな、人見知りする割には初めて行く場所でお店とかですぐ仲良くなったりします。
仲良くなれるね、
はい、
いい得意ですね。どうです皆さん、これ私結構どうですか？
はい、私は新しい環境に馴染むことができるかなと思います。父親の転勤でいろんなところに引っ越したりとか、 あとは大人になってからもアメリカに行ったりとか、社会人になってからも日本とヨーロッパを行き来してきたんですけれども、いろんなところに行ってもその場に馴染んで、あの道を聞かれるようになるぐらいになりました。
すごいですよね。そのちっちゃい時は転勤とか多分嫌だったりいろいろ抵抗あったと思うんですけど、それが得意に変わっていくっていうのはやっぱり体験や経験ってすごい大事なんだなっていうのを今聞いて思いました。川原さんとかあります？
私は小さい頃は手作業企業ってよく言われていて、まあ、何でも作ること得意だったんですけど、よくなんか雑誌とかの付録とかっていうのを一人で黙々と作るのがすごく上手だったって聞きますね。
その得意、何か今つながっていることってあると思います？
手先ですか？
なんか黙々とやるっていうことがさっき言ってたね、好きとつながってるのかなと思ったんだけど、
そうですね、まあ一個のことに対して完成するまでこうやり続けるっていうのは確かにつながってるかもしれないです。
普通ね、なんか諦めたりとかいいやってなっちゃうところを完成するまでやるっていうのはこれは得意なものですよね。だから人それぞれなんかこう商品というよりも自分が持ってる得意っていうのがねあるってことが分かったと思います。はい、ありがとうございます。あ、もうこんな時間じゃん。はい、今日はどうでしたか？もしよかったらですね、ファインドアイデアのワークを自分でじっくりやってみてください。その上でですね、 Google では探せない小さな会社や個人が起業していきなりナンバーワンになる商品を作る唯一のメソッド、フォーカスメソッドのワークをやってみたいというハチミツたちがいらっしゃいましたら、東京スターラジオのメールアドレスまでご連絡ください。メールアドレスは、mail@775fm.com mail@775fm.com、こちら件名をですね、クマトレと書いていただきまして、メッセージにワーク希望と書いて送ってください。いただいたメールアドレスにフォーカスメソッドのワークをお送りいたします。その他もしね、何かご質問等がありましたら、ぜひそのことも気軽にラジオにメールください。今日はですね、4人の講師をゲストに呼びました。どうでした？皆さん、桑原さんどうでした？
はい、改めて自分の、価値に気づくことができたので、なんかまた定期的にちょっとやってみたいなっていうふうに思いました。
確かにいつもね教えてる側ですけど、なんか気づいたことあったんじゃないかなと思います。池松さんどうでした？
はい、やっぱり今言ったように普段教えてる側なので、なかなか自分でもう一回取り組み直すってことがね、なかなかないので、改めて、こんなこと自分できるんだなってことに、ね、気づきました。
はい、ありがとうございます。西谷さんどうでした？
私もこの履歴だったりとか得意っていうのは久しぶりにやったので、自分を見つめ直すいい機会になりました。
はい、ありがとうございます。清香さんどうでした？
はい、なんか結構意外と自分の強みだったり得意っていうのは気づきにくい部分だったので、ぜひ皆さんにもワークやってほしいなと思います。
そうですね、なかなかこう自分のね持ってるものとか、棚卸ししないですし、得意なこと何って言われてもね、なかなか分かんなかったり、その得意なことがねどうビジネスにつながるんだろうみたいなのも疑問に思ったりすると思うんですが、今日4人のね方々の話って決して特別なことじゃなくて、みんな身近にね感じることだったりとか置き換えられることがすごくたくさんあったと思いますんで、参考になったんじゃないかなと思います。じゃあ最後に一言ずつ皆さんですね、ぜひ迷える蜂蜜たちに一言ずついただけたら終わりたいと思いますんで、桑原さんからお願いします。
はい、ぜひぜひ時間を取って自分の棚卸ししてみてほしいなと思います。
はい、山さん、
はい、いろんな、ね、気づきができると思うんで、ぜひ、ね、ワークの方を楽しんでやってもらいたいなと思います。
はい、西谷さん、
はい、これを良かったなで終わらせず、ぜひぜひワークをやってみてください。
はい、京子さん、
まずはやってみよう。
はい、ありがとうございます。それではですね、今日もくまこと起業家プロデューサー相葉光希がお伝えいたしました。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。
バイバイ。
だな。楽しんで生きたい、もっと感動したい、心動かし決意刻み、そんな自分で生きてたいんだ。見失うな、走れ自分だけの舞踏んだ夢、自分であるためのエール迷いなんか置いてゆくよ、やる理由があるから。人生以外後悔なんてしたかい、心を飛ぶ夢を夢の輪に乗せて。気に入り